アンブローズ・ビアス作、ザ・クリエイティブ・キャット役、羊飼い吐いた。時が経っても、吐いたの胸の中にある青春の幻想は、経験を積んだもののそれに席を譲りませんでした。彼の考えは純粋で陽気。彼の生活は単純で、彼の魂には、野心というものがなかったからです。朝日と共に目覚め、ハスターの礼拝堂に行って祈りを捧げました。ハスターは羊飼いの神様で、祈りを聞こしめしてお喜びになっていたのです。この敬虔なる儀式が済むと、ハイタは囲いの門を開け、乳と麦を固めたパンの朝食を食べながら、ご機嫌で羊たちを野に追い、時々立ち止まって冷たい朝露に濡れたベリーを摘んだり、丘から流れ出す水を飲んだりしました。その水は小川となって谷を下り、どことも知れない土地へと流れてゆくのです。長い夏の一日、すくすく育つようにと、神様が用意してくださった良い草を羊たちが這んだり、前足を胸の下に畳んで反芻したりする間、ハイタは木陰で横になり、また岩に腰を下ろし、足笛を吹きました。大層甘い音でしたので、折り伏し、森の小妖精が木の間から頭を突き出し耳を澄ます姿が目の隅に入ったものです。ですが、その姿をしっかり見ようとしたら消えてしまいました。彼はこんなことから、自分の羊たちの一頭になってしまいたくないなら頭を使い続けなければならないからですが、幸せは探さずにいれば来るだろう、という厳粛なる推論を立てたのです。でも、探してしまうと決して見つからないのだと。それというのも、ハイタが一番好きなのは決して素性を明かさぬハスターで、その次に大事にしていたのが仲良しの隣人たち、人見知りな森や小川の不死の性のことだったからです。日暮れ時、彼は羊たちを囲いの中に追い戻し、門をしっかり閉め、自分の洞穴に引っ込んで体を休め夢を見るのでした。彼の毎日はこんな風に過ぎていきましたが、ある時、へそを曲げた神様の一柱が、罰として嵐を起こしました。そんな時、ハイタは洞穴の中ですくみ、両手で顔を覆って祈りました。俺の罪は俺にとどめ、世の中を巻き込んで滅ぼしたりしないでくださいと。またある時、大雨が降って小川が溢れ、彼は怖がる羊の群れを高台に避難させなければなりませんでしたが、そこでも彼は、自分が住む谷の出口をなす二つの青い丘の向こうの平地にあると聞く都市の住民のために祈ったのです。
おう、ハスター様、お願いです。
と彼は祈りました。
おかげさまで俺には羊たちや住処の近くに山があって、ひどい洪水から逃げられます。ですが、神様あなたは世界の残りの部分をお救いくださらなければなりません。どんなやり方かは俺にはわからないけれど。さもないと、これ以上あなたをお祭り申し上げるわけにはいかなくなります。
そこで、ハイタが約束を守る青年だと分かっているハスターは都市を救い、水を海に戻しました。彼は物心ついてこの方、このように生きてきたのです。彼には他のあり方というものがよく分かりませんでした。たどり着くには小一時間かかる谷の一番奥に聖なる隠者がいて、人々が、かわいそうに羊を飼っていないのです。住む大都市のことを話してくれました。その隠者も、彼が小さかった頃のこと、子羊のように小さく無力だったはずなのですが、そんな時のことを教えてくれませんでした。 このような謎と脅威のことを考えていたとき、また自分にもいつの日か必ず来るに違いない沈黙と不休への恐ろしい変化。自分の羊の群れで何度も見ましたし、鳥以外のどんな動物の上にもやってきました、のことを考えていたときでした。自らの宿命がいかに惨めで絶望的かを、ハイタが初めて意識し始めたのは、
何としても俺は、
と彼は言いました。
俺自身がどこからどのようにやってきたのかを知らなきゃならない。自分がどういう具合に何を託されているか分かっていなければ、自分の務めが何なのか分からなくて、それを果たしようがないじゃないか。それに、いつまで続くか分からなくて一体どんな満足が得られるんだ。日が変われば俺も変わるのかもしれないし、そしたら羊たちは何になるんだろうな。それで俺自身はどうなるんだろう。
こんなことを考えながら、ハイタは憂鬱で陰気な男になっていきました。羊たちに陽気な声をかけることも、ハスターの礼拝堂をめがけて一山にかけていくこともなくなりました。そよ風が吹くたびに、これまで気づかなかった悪人たちのささやき声が聞こえ、雲の一辺一辺に最悪の吉兆が見え、暗闇は恐怖でいっぱいでした。足笛を唇に当てると、流れ出すのはメロディーではなく陰鬱な悲鳴。それを聞きに森や小川の精たちが集まってくることもなくなり、帰って逃げ出す始末。乱れた葉っぱやしおれた花からそれが分かったのです。彼の見張りがおざなりになったので、たくさんの羊たちが丘にさまよい出たき帰ってきませんでした。残った群れも、良い牧草をもらえず痩せて病気になりました。彼は草を探そうとせず、毎日毎日、上の空でひたすら同じ場所に群れを連れて行ったのです。生と死のことをあれこれ思いながら。頭の中はまだ知らぬ不正のことでいっぱいでした。ある日、岩の上に座り、この上なく暗鬱な考えに浸っていた彼は、やおら立ち上がり、右手で決意を示しながら叫びました。
知識を牛耳っている神様たちに向かって、それをお恵みくださいと頭を下げるのはもう真っ平だ。俺に悪くしないと信じさせてくれ。俺は務めを一生懸命果たすし、俺が過ちを犯すなら、それはそっちのせいだ。
彼がこういったことを口にするや否や、あたりが突然明るく照らされ、彼は雲の切れ間から急に日が差したのだろうかと上の方に目をやりました。しかし雲は出ていませんでした。腕を伸ばせば届くところに、美しい乙女が立っていたのです。乙女の美しさたるや、足元の花が絶望して花びらをたたみ、頭を垂れて平伏するほどでしたし、姿の甘やかなることといえば、ハチドリたちが喉を潤そうとしてその両目にくちばしを突っ込みそうになり、野生のミツバチが唇の周りにブンブンと集まってくるほどでした。そしてその輝かしさは、足元のものから四方に影が差し、彼女が歩むにつれて動いていくほどだったのです。ハイタは夢中になりました。うっとりしながら彼女の前にひざまずくと、彼女はその頭に手を置きました。
おいでなさい。
羊の群れの鈴が全部鳴ったかのような音楽的な声で。
おいでなさい。女神ならぬ私をあがめることはありませぬ。されど御身が誠にしてまた務めを果たさんとするなら、私は身元におりましょう。
ハイタは湧き上がる感謝と喜びに口ごもりながら彼女の手をしっかりつかみ、二人は手をつないで立つと、お互いの目を見て微笑みました。彼は尊敬と歓喜の眼差しで彼女の瞳を見つめ、こう言ったのです。
麗しの乙女よ。願わくばそなたがなときたりしもととそよしと教えたまえ。
この言葉を聞いて、乙女は戒めの仕草で指を唇に当てながら遠ざかっていきました。彼女の美しさは目に見えて変化し、彼を身震いさせましたが、それがなぜかわかりませんでした。彼女はなおも美しかったからです。大きな雲が猛禽類のような速さで谷の上空を横切り、あたり一面暗くなりました。口を開いたとき、なんとなく乙女の姿は暗く曖昧になり、声も遠くから聞こえるようでした。その声には、悲しくとがめる色がありました。
厚かましくも大知らずな和光度よ。かくもとく身元を去らねばならぬのでしょうか。御身は永遠の誓いを一度に破ることしかできぬのですか。
言い表せないほど悲しく、ハイタは膝をついて彼女に残ってくれと恋願いました。立ち上がり、募りゆく暗闇の中に彼女を探しました。ぐるぐる駆け回り、大声で呼びましたが無駄でした。彼女はもう見えず、でも白帽の中に声が聞こえたのです。
いな、我を縁とせば探してはなりませぬ。御身の務めを果たしなさい、不届きなる羊飼いよ。さもなくば我らは再び相まみえることがないでしょう。
夜の帳が降り、狼たちは丘で吠え、怖がった羊たちは吐いたの足元に集まっていました。差し迫った事態に失望を忘れた彼は、羊たちを囲いの中に連れて行き、礼拝堂を修繕しながら、彼に羊たちを救うことをお許しくださったハスターに、心からの感謝を捧げました。そして洞穴に帰って眠りについたのです。ハイタが目覚めたとき、高く昇った日が洞穴を照らし、中までさんさんと輝かせました。そしてなんと隣には、かの乙女が座っているではありませんか。彼女は、足笛で吹く音楽が姿を現したかのような微笑みを投げかけてきました。彼にはもう言葉がありませんでした。前のように彼女を怒らせたくなかったので、何を話していいかわからなかったのです。
本身が、
と彼女は話しました。
羊の胸について務めをなしたがゆえ、またあの夜、狼の足をとどめたることをハスターに忘れず感謝したるがゆえ、私は身元に帰ってまいりました。本身は私を連れとなしますか？
いつまでもあなたと共にあろうとせぬ者がいずくにおりましょうや。
ハイタは答えました。
ああ、もう二度と我が元から離れないでください。俺が黙って動かなくなるまで。
ハイタには死という言葉がなかったのです。
本当に。
彼は続けました。
あなたが同じ男であればよかったのに、そうすれば我ら二人して相撲を取り駆けくらうし、共に飽くことがなかったでしょうに。
これらの言葉を聞くと乙女は立ち上がり、洞穴から出て行きましたので、ハイタは彼女を捕まえて引き戻そうと、香りの良い枝で作った寝椅子から羽を置き、外を見て驚きました。雨がどんどん降って、谷筋の中ほどでは小川が土手を越えているではありませんか。溢れた水が囲いの中にまで侵入していたため、羊は恐怖にめいめい鳴いていました。そして彼方の平野にある見知らぬ諸都市に危機が迫っていました。ハイタが次にその乙女を見たのは、何日も経った後のことです。聖なる忍者のために、メヒツジの父と麦のパンとベリーを持って谷の奥に行った帰りでした。忍者はあまりに年を取り弱っていて、自分では食べ物をあつらえることができなかったのです。
かわいそうなじいさん。
彼は重い足取りで帰りながら大声で言いました。
明日もう一度行って、俺ん家におぶって帰ることにしよう。家でだったら面倒を見てやれるからな。ハスター様がこの何年も俺の後ろ盾になってくれ、元気いっぱいにしてくれたのは、そのために違いないや。
こう口にしたところ、かの乙女がキラキラ輝く衣をまとい、微笑みかけながら小道に現れたものですから、彼は息も止まる思いでした。
私は戻ってまいりました。
彼女は言いました。
本身が他ならぬ私を縁とするならば、身元に暮らすべく。本身が知恵を得、今このままの私を欲し、しかして私のことを知ろうとしなければ。
ハイタは彼女の足元に身を投げ出しました。
美しき方よ
と叫びつつ、
もったいなくもあなたが我が全身全霊を込めた、ハスター様は別格として、献身を受け取ってくださるなら、それは永久にあなたのものです。ですが、ああ、あなたは気まぐれで移り気だ。明日の太陽が昇る前に、またあなたを失うことになるのでしょう。お願い立てまつります。無知なるがゆえ、あなたの機嫌を損ねることがあろうと、我を許したまい、永遠に一緒にいてくださると約束してください。
これを言い終えるか終えないかのうちに、一体の熊が丘から現れ、真っ赤な口を開き、目を燃え立たせて向かってきたのです。乙女はまたしても消え失せ、彼は身を翻して命からがら逃げ出しました。最前出てきた当の隠者の小屋に駆け込むまで足を緩めませんでした。熊軍団の前で扉を閉め、急いで勘抜きを下ろし、地面に体ごと倒れ込み、すすり泣きました。
息子よ。
藁の寝台の上から隠者が言いました。その藁は吐いたの手で、その日の朝、集めてきたばかりでした。
熊のせいでなくとはそちらしからぬこと。いかなる悲嘆がそちに降りかかったか、わしに話してみよう。年の功というのは、こういうのごとくに若さの痛みを沈めうるやもしれぬて。
ハイタはすべてを打ち明けました。
どんな風に、みたび輝くばかりの乙女と出会い、またどんな風にみたび乙女が彼を捨てていったのか。
彼は二人の間の会話を正確に一言残らず伝えました。彼の話が済むと、聖なる隠者はしばし沈黙し、こう言いました。
我が息子よ、話はよくわかった。わしもその乙女を知っておる。わし自身会ったことがある。多くの人と同じように。のう、彼女の名を知るがいい。問うこと許されざるその名は幸福じゃ。そちが彼女に語った言葉は正しい。彼女は気まぐれじゃ。というのも、彼女が押し付けてくる条件というのは人間には果たし得ぬもので、それを破ると仕返しに見捨てられるとくる。彼女がやってくるのは求めない時だけ。問わない時だけ。ちょっとした好奇心、疑いの印一つ、不安の一言、それを示した途端にいなくなってしまうのじゃよ。そちはいかほど長く彼女と共にいられたかね。どの場合でもいいから。 ほんの一瞬です。
顔をあからめながら恥ずかしそうにハイタは告白しました。
いつも瞬き一つでいなくなってしまうのです。ふーん、なる若者よ。
聖なる隠者が言いました。
そちの無分別なかりせば、瞬き二回分、共にいられたものを。
カン。